考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。はい、今日は、シーズン2 20回目の配信になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんかね、今日は話したいテーマを先に言っちゃおうかな。
おう、
いいですか？
いいですよ。
ね、今日話したいのは私たちの幸福論、
幸福論、
そう、幸せ、
はあはあ、
についてちょっと話してみたいなと思って。
はい、
おさるさんも議員さんだから、
うん、
あの市民の皆さんの幸せをお手伝いするような仕事っていう解釈で合ってます？
まあそういう解釈でも合ってる。
うんうんうん、そういう角度からでも言えますよね、きっと。
言えます言えます。
うんうん、だから結構幸せに関してはいろいろ考えてらっしゃるのかなっていうことから、うん、
はいはい、
このテーマにしてみたんですけど。
なるほど。
で、私がその幸せってなんだろうみたいのを考えることになった、まあ、今回のきっかけは、
うんうん、
息子が最近今2年生に上がって、
うん、
なんか何か誰かに買ってあげたい願望がすごくて、
おう、
でよく聞かれるんですね。
お
う、なぜか自分はお金持ち設定なんだけど140万持ってる設定なんですね。
ちょっと中途半端やな。
中途半端だけどね、その数値ど
こ140
って。そうで、なんか欲しいものないって聞かれるんだけど、
うん、
よくよく考えると欲しいものが出てこないんですよ。
はあはあはあ。
物質的な。
うん。
で、ってなるべく高い方がいいとか言われるのね。
お。
高い、でも高いものもらって嬉しいもんなんだろうみたいな感じで思って、
うん、
なんかあんまりいい答えも出ず、
うんうん、
あ、じゃあスノードームでももらおうかなみたいな、なんかちょっとその置いといて幸せになれるような。
何なんスノードームって？
あ、スノードームかないか、うん、置物で雪が降ってくるような、なんか中にこう粉みたいのが入ってて、あ、ひっくり返してこう雪が降ってる景色みたいに見れる、水晶玉みたいのに閉じ込められてるような、
おうおうお
う、あ、そういうの、
お
う、うん、なんかああいうのもしもらったら見るたびにちょっと幸せかなとか思ってそれを設定したんですけど、
うんうんうん、
なんかでも昔の自分はもっと物で幸せになれてたなと思って、例えばこのお洋服変えたらいいなとか、
うんうんうん、
こういう家に住みたいなとか、
うんうんうん、
なんかもうちょっと物質的だったな、その幸せの形がと思うんですけど。
なるほど。
まあ年も年なのかあとも世の中的にも結構もう物が全部手に入るような感じにはなってるので、
そうね、
ではね、そう、全体的に見てもこう満たされなくはなってるのかなみたいのはあったりするんですけど、
うん、
やっぱりその人によって幸せの定義も違うし、
うん、
一回なんかこの幸せについてお猿さんと話したことがあったんですけど、
出たっけ、
だいぶ前かな、なんか喋ったんですよ。
おうお
うおう。最近私が感じてる幸せって、ぬか床みたいなとかって話したの覚えてません？
覚えてない
なんかそのすごく地味深いというか、そのささやかというか、
うん、
ジェットコースターではないですよね、お散歩中にお花を見つけるみたいな雰囲気なんだよねみたいな感じ言ったら、お猿さんは、自分は家族の中で一番朝早く起きるんだけど、
うん、
そのまだ寝ている子供たちとか奥さんの顔のが幸せだって、
はいはいはい、
うん、自分にとっての幸せの雰囲気は今そんな感じだなっていうのを言ってて、
うんうん、
まあ似てますねみたいなこと喋ったんだけど、
うん、
まあそういう幸せもあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも一方でなんて言うんだろう、何かを達成した時の幸せとか、
うん、
なんかその誰かに共感してもらった時の幸せとか、
うん、
本当にこう関心を向けてもらえた時の幸せとか、
うん、
あの誰かの役に立てた時の幸せとか、
うん、
そういうのもあるなってなんか探ってて、
うんうん、
その後幸せって一つじゃなくていろんな種類があるのかなみたいな、
はいはいはい、
ふうにも思えてて、
うんうん、
そうっていうような感じで今私がちょっと幸せにすごく関心があるのでこのテーマにしてみたんですけど。
なるほどね。
今どうですかね、ちょっと話聞いてみて。
え、どうって？
お猿さん的には幸せについて最近思ってることありますか？まあ今聞いてみてからでもいいんだけど。
まあそうね、まあある程度物質的なものに満たされて、
うん、
次のステージの幸せっていうのをこう求め出したちゃうかなっていう気はするのよね、
うんうん、
その衣食住がこう整ってないとさ、
うん、
やっぱそれが整うことが幸せっていうふうになると思うね。まずは
まずそこをベースですよね、
うんうん、安心してこう住む家があってさ、
はい、
食べるもんが食べられてさ、
うん、
っていうまずそこやんな、
うんうんうん
うん、それがないと動物的にだって生きていかれへんわけやから。
そうですよね、
うん、だからその動物的生物的な欲求が満たされて、うん、今度は社会的な欲求を満たしにかかるんじゃないの人間って、
うんうん、そうです。まず生きなきゃダメだからね、その余裕ない状態。そうそう、私は多分スノードーム求めないと思うんで。
そうやで、スノードーム求めるぐらいとアンパンくらいっていう話になると思う。
そうなりますよね、まずアンパンですよね、はい、うん、そうそうそう、だからやっぱそこが幸せの、まあ、土台としては必要ってことですよね。
そうで、なんか今の日本社会はさ、うん、そこがこう満たされている前提で幸せを語ってるんだと思うね、うん、
はい。
だけど俺はちょっとそこに懐疑的で、
うん、
その前提覆ったらどうすると思ってんだよね。
あ、うんうん、
だから自分で暮らしを作ろうと思って、
うん、
あの自給自足、
うんうん、
食料、飼料、燃料、このあたりが自給できて暮らしていける仕組みを作っておきたいなって感じ。
うんうんうんうん、なんかそのお猿さんをリスクを回避するためにそれをしたわけじゃないですか。
うんうんうん、
でも私が見てるともちろん家庭はそうなんだろうけど、
うん、
なんか行っていく中でその過程すらもすごく楽しく感じてるんじゃないかなと思ってて。
いやもちろんそうですよ。
そうですよね、
うん、
なんか本当にその手軽に手に入れるものよりもそこには体験がいっぱい詰まってるから、
ああ
やっぱり感情も動くし心も動くし考えるし、
うん、
工夫するし、
うんうん、
人と関わる必要があるかもしれないし、
うん、
なんかそういういろんな要素が入ってくるとやっぱりそれって、まあ、幸せとも言えるしその充実するというか、
うん
うん、なんかそういうのもあるのかなと思って。
まあ俺はさ何してても楽しいし幸せやねん基本、
うん、
あの捉え方次第やと思ってて、
うん
うん、でまあ確かにリスクがあるからそのリスク回避のためにやってるけど、それを楽しい仲間とやってたらやっぱ楽しいしね。
うんうんうん、
うん、
そうだよね、
そうそう、
大事ですよね。
え
誰と一緒にそれをやるかっていうのはあの大事ですよね。
大事大事大事、
うん、そうなんですね。だからなんか幸せってとどまってないなと思ってて、
そのああ
今幸せと思ってもじゃあそれがずっと続いたからって幸せじゃなかったり。
そうやな、
例えば私この間体調崩したんですけど、
うん、
とにかくしんどいかの、
うん
うん、なんかもう体中痛かったりとかいろんな症状あるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でそこから、まあ、何週間か抜け出すと、
うん、
もう生きてるだけで丸儲けっていうかそのもう それだけで幸せって感じられるような状態、
うんうんうん、
よりもハードルも下がっててそこに、
うん、
にはなるんだけど、やっぱそのギャップがあるから幸せって感じられるわけじゃないですか。
あ、そうね。
だからまたずっと健康が続くと何かしら不満が出てきたり、
うんうんうん、
なんか変化を起こしたくなったり、
うん、
動きたくなったり誰かと会いたくなったりチャレンジしたくなったりするから、うん、やっぱなんか幸せもこう生き物みたいに常にこう観察してちょこちょこ手を加えないととどまってくれてないなっていうふうに思いました、今回のことで。
うん、なるほどね。まあなんかさっきの話のベースはさ、
うん、
あのマズローの欲求階層あるやん、
うんうん、
あれがやっぱベースにあるのかなっていう気はするのよね、
うんうん、
あれ一ちゃん下がなんかその食べるとか寝るとかっていうそういう欲求でしょ。
はい。
でその次に、何だっけ、社会的欲求の中で属する欲求やったっけ。
うーん、ありましたね、
うん、なんかコミュニティに属する、
うん、
でそっからなんだっけか、自分がその中で役に立つとか意見を言うとかなんかそんなんやったっけ。
うん、なんかそんなニュアンスですよね。
ほんで自分がやりたいことをやるみたいな、自己実現みたいなさ、
うんうん、
でそれ自己実現したら今度自己超越っていうのがあって、今度人のため社会のために動き出すみたいな、
うんうん、
まあだからそういう意味で言うととどまらへんよね。
そうです、
うん、でだからなんていうかな、まあ、その順番で欲求が上がっていくっていうのは分かる、なんとなく分かる俺の肌感覚で、
うんうんうん、
でさっきも言ったように、じゃあその自己実現とかやってるやつが衣食住ができなくなったらどうするかってまた下がるわけやんな、食うもってるとこみたいな。
そうなんですよね、
うん、
うんうん、
だからやっぱ土台であって、あの、うん、そこはもうクリアしたからっていう話ではなくて、いつまでも土台にあるよね、うん、そこは。
あ、本当ですね。
うん、でなんか気になるのは、社会のためにさ自己超越っていうレベルにいてるはずの仕事をしてる人が実は満たされてない。
いや、往々にしてありますよね。
そうそうそうだからなんかこう社会のために頑張ってる私を見てとかさ、
はい、
自分より相対的に下と見なしたものを扱って、
うん、
自分が優位に立った気持ちになるとかさ、
うん、
なんかそういうのが見え隠れするときはちょっと嫌な気持ちになるな、残念な気持ちになる、
うん、なんかそこってちょっとずれてますよね、
うん、順番としてやっぱずれてる気はする、俺は。まあでもそれが間違ってるとは言い切れへんからな、何とも言わんけど、
まあ、そういう感情がかって言ったらみんな多かれ少なかれあると思うんですけど、
うん、
なんかそこに浸ることイコール幸せみたいになっちゃうと、
うん、
やっぱ本質的にまた違うのかなって。
いびつになっちゃうね、何にしたって。
うん、だしバレませんか、そういう人って。
まあ透けて見える人は透けて見えるよね。
うんうん、あと本人も多分それこそきついんじゃないかなと思っちゃう。
ああ、それはそうやろな。
うん。だと思う。うん、なん
かであとさっきあのミファがさ体調崩してっていう話してたやん。
はい。
なんか今の時代ってさ、
うん。
うん、何でもかんでも簡単にいろんなものが手に入ってさ、
はい。
そのなかった時代。
うん。
っていうのがこう体験しづらいやん。
そうですね、
便利なものがなかった時代、
うん、
だからそれに対してのありがたみっていうのがさ、うん、感じにくいと思うね、
うんうん、
でミファが体調を崩してその健康な体、
うん、
健康な心身のありがたみを感じたように、
うん、
やっぱりある程度苦労をして、うん、その、まあ、苦労っていうか不便っていうのかな、
うん、
物質的に豊かになってるけれども精神的に豊かになりにくい構造があるからこそわざわざ不便なことをしてみるっていうのも大事だと思うよね、
うん、
そこでありがたみを感じる。
そうですよね。
これ まあ、言ったっけ、あの俺の娘の話。
ん、なんだろう。
バレエに連れてってんねんけどさ、毎週。
はいはい。
毎週土曜日はバレエの日なんよ。
うん。
でまあこっから十何キロ離れてるとこやから、
はい、
当然車で連れていくわけやねんけど、
うん、
俺は俺で土曜日だって仕事があるし、
うん、
したいことがあるわけやんか、
うんうんうん、
その時間をこう合間を縫って連れて行ってたんよね、
うん、
だってある時途中でマスクを忘れたと言い出したわけ、
はい、
まあそこは不織布のマスクをつけていくことが必須やから、
うん、
まあ、取りに帰らんのしゃあないねんけど、その家までマスクを取りに帰ってまた教室に行くっていうことがさも当たり前かのような態度やったのね。
あ、
でもなめてんのかと。まあ俺だって忙しいんやぞと。
娘さんいくつでしたっけ。
今4歳。
4歳、
ね、5歳、5歳、5歳の、
はい、
ほんでお前まさかそのバレエに送ってもらって当たり前と思ってんちゃうなこらって言ったら、
うん、
当たり前と思ってるって言うわけよ、
うん、
こんにゃろうと思ってお前も歩いていけと。で、まあまあ その時は車で連れて行くけどお前いつか歩いていけとで、その時は俺もついて行ってやると、
うん、
二人で歩いていこうと。この距離を歩いたらその、はい、いかに車で送ってもらうことがありがたいかっていうのが分かるわと。
だいたいその子供の足で歩くと何分ぐらいなんですか。
え、多分到着できへんと思うね俺は。
あ、それぐらいなんだ。
だって17キロよ。
おお、まあありますそっか。
だいたい1時間で4キロぐらい歩くだっけ、うん、人って。子供の足だったら3キロやとして、
うん、
5、6時間。
おお、
片道や、
うん、
往復したら死んでまわら。
そうだね、バレーどころじゃなくなっちゃうね。
ああ、でって言ったらそれぐらいいけるもんっていうわけ。保育園のお散歩で桜公園まで歩いたもんって言って、うん、それ片道700メーターぐらいってさ。
おお、
それと一緒にすんなお前みたいな。まあでもあのだからあの気候が良くなったら行こうと思ってんねんけど、
うん、
天候か、そういう苦労をさ、
うん、
させへんかったら、
うん、
ありがとうの言葉で出てけへんと思うねん。ありがとうっていうのは、うん、ありがたいから来てるわけやん。
そうですよね。
ありがたいからこそ感謝するわけやん
ね。
当たり前にやったらありがたくないわけやんか、
うん。
でも今はそのありがたくない状況の中でありがとうって言わされてるわけよ。
そうだよね、言葉だけでは言えるからね。
そうだから、そうじゃなくてもう本当にこれはありがたいことなんだと、
うん、
いうことを体験的に理解してもらおうと思って。
うーん、すごい教育ですね。
うーん、でもそうでもせんとさ、やっぱこの あまりにも物質的に豊かになりすぎて、
うん、
本当にありがたいっていう感謝の気持ちって芽生えにくいと思うよね。でそこを教えていくのがやっぱ子育てとか教育の話だと思うから、
うん、
まあそれをやってみようかなと思って。
こう意図的にそういう環境を作らないとやっぱり不便すら体験できないっていうような今ですもんね。
そうやね、そうやね。
でそのお猿さんのいいなと思ったのは、そこで自分も一緒に歩くっていうのが全然そこはまた違うなと思った
。うん、まあね、危ないし。
そうそうそう、危ないしね。なんかほっぽるわけではないっていうか、ちゃんとそこでも見守るというか、
うん、
うん、そのスタイルはいいですね。
まあそうなっちゃうよね。
うーん、なるほどね。なんかでもその私たちの時代ってまあ同じじゃないですか。
まあそうや、ざっくり同じやね。
で私たちの幼少期と、
うん、
まあ、今の子供たちのこの時代と、
うん、
やっぱ全然環境違うじゃないですか、
うんうんうん、
でその中でなんか同じような子育てなんて絶対成り立たないと思っているんですけど、
うんうんうん、そうよね、
ね、でなんか昭和的になんかそのいわゆる苦労した方がいいんだとか、私は思ったんだけど、 その道が2つあって楽な大変な道とあったら、うん、大変な方を選びなさいって絶対その方がいいからって言われて教わってたんですよ。
お
だからなんか部活もバレーボール部で中学高校に上がる時も、うん、高校がめちゃくちゃその練習がきつい部活あのバレーボール部だったんですけど、
うん、
いやこれはもうそっちしかないみたいな感じですごいバレーボール好きだったわけじゃないのにそっちを選んだりしてて、
うんうん、
今となってはそうだったのかなとかってちょっと思ったりもするし、
うんうん、
だけどその体験からなんか得られたこと、
うん、
あるのかなとも思うんだけど、
うん、
なんか一概に今の子たちにそれを当てはめられるのかなっていうのは気もしてるんですよね。
はいはいはい。
だからなんか難しいなと思って。
なんかなんやろな、社会が変わっていってんのはさ、具体的なものが変わっていってるだけで本質的なものは何も変わってへんと思うよね。
その人としてっていうとこですか。
まあ人であったり人間社会であったり本質は変わらへんと思うんやけど、うん、目の前のいろんなものは確かに変わってきてる。具体のものはね、
うんうん、
テクノロジーの進化が大きいけど、
うん、
だからその本質さえ分かってたら別に同じちゃうんって思っちゃうけどね、
うんうんうん、
例えばなんか私は本を読んでいろんなことを勉強してきたと、
うん、
その周りの人間はそんな頭良くなかったけど本を読むことによってすごいこう知識であったり思考方法であったりが得られたんだみたいなさ、
うん、
そういう成功体験を持ってる人ってやっぱ本を読めっていうわけ。
あ
でも本を読むのが得意な人もおれば、
うん、
そのまあなんていうの、動画を見る方が理解が進みやすい人もおるし、
確かに、
まあ、いろんなパターンがあるやん、その、はい、認知特性によってさ、
うん、
でそれの選択肢が今すごい広がってきているのに、
うん、
動画ではあかん、本を読めっていうのは、
うん、
それはなんか俺はずれてると思うねんな。
うん、確かにね。
だ動画であっても本であってもその自分の周りの人以外からの情報が入るっていう意味では同じやん。
うんうんうん、
でそうやって抽象化できたらあ同じだねって言えるんやろうけど、
うん、
昔 の, 変な成功体験持ってる人が昔ながらの苦労を押し付けようとしてるのは、
うんうん、
なんか見ててもったいないというか残念な感じはするね。
うんうんうん、確かに確かに。
ほんでその楽をするか苦労をするかっていうのをちょっと危ういなと思ってて、
うん、
俺はずっと楽したいわけよ、
うん、
だけど目先の楽じゃないね、
はい、
最終的にすっげえ楽になるように今のうちにしんどい思いしとこって感じやね、
うん、なるほどね、
うん、だから目先の楽に飛びついたらそれはなかなか成長しづらいとは思うからね。
やっぱね、そこの説明がやっぱり私の周りの大人からもうちょっと欲しかったなっていうのを今振り返って
ちょっとやっぱ雑やろ
雑じゃないって。だからそれこそさっきの猿さんのその歩いてけっていう話で言うと、
うん、
もう歩かされたんですよ勝手に。そのほっぽられたっていうか私的なみたいな感じで、
うん、
その観察の目がなかったから、
うんうん、
でも私の性質をもしもうちょっと理解してくれてたら、
うん、
なんかそういう提案だけじゃなかったかもしれないよなとか、
はいはいはい、
大人になって分かることが結構あって
うん、うん、
ちょっとそれは雑な提案だった。言いたいことは分かるんだけど
でその、まあ、そうやってさ苦労させときゃいいっていう考えもやっぱ雑だし、
うん、
でその楽と苦労とやったら苦労を選べっていうのがさ、
はい、
マインド的に染みついた時に、
うん、
自虐的になっちゃう可能性があるなと思ってて、
うんうん、
自分の心身をボロボロにしてでもこう苦労せなあかんねやみたいな、
うんうん、
それはやむよね。
それがすごく私多分染みついてた。
ああ
その犠牲心っていうか、
うん、
自分を犠牲にしても守らなきゃいけないものがあるとか、それが美しいとまでいかないけど、なんかそれが美徳的なの
は、はいはい
は
い、
多分、まあ、長女っていうのもあるんですけど、
うん、
あって、だからお猿さんとね、なんかそのこういう話をしてる時にお猿さんが 楽できたらよくないみたいな、その楽するためにこういう論理的思考って学ぶんだよみたいな話をした時に、
うん、
私その時全然しっくりこなかったんですよ。
はいはいはい。
だって私にとって楽ってちょっと悪いことだった、うんうん、でそこに対してのもうさっき言ったお猿さんみたいに遠い未来楽するために今ちょっと下積みを越していくみたいな、そういうニュアンスだから、
うんうんうん、
今すぐここでゴロンとお昼寝するみたいな別に私したくないっていう感じだったんですよね、
うんう
ん、だそこもちょっと違ったなって、ずれてたなと思うし、
はいはいはい、
かなり染みついちゃったと思う
だろうな、
うん、
そうだからそういう弊害にはやっぱ気をつけながら子育てであったり教育であったりやっていかんとね。
そうですね、
うん、
そうなんだよね。なんか自分がした思いで嫌なことは子供にさせたくないって思うから、
うん、
そこは気を使ってやるんだけど、
うん、
そうすることでのデメリットも出てきたりするじゃないですか。
いやそれもさ、
うん、
そのもうちょっと本質を捉えた方がいいと思ってて、
うん、
自分がされて嫌やったことっていう具体的なことを見るべきじゃないと思うね、
うん、
例えばさっき言ったように本を読まされて嫌やったから子供には本を読ませないとかさ、
うんうん、
例えばやで、ね、これは、
うん、
でもそれは本を読んでることが嫌というよりかは気持ちを受け止めてもらえんと無理やりなんかされたことが嫌なわけであって、
うん、
じゃあ別に本はどうでもええやんみたいな話になってくるやん。
そうですね、そこじゃないんだもんね。
そうそうそうそう。だから自分がされて嫌やったことっていうのを抽象化して、
うん、
本質を抜いた上で子供に接するのとは分かんねえけどな、
うんうんうん、だからなんだろうな、私が例えば親からしてもらいたかったなと思うのは、
うんうん
うん、その親の色眼鏡じゃなくって私の本当の気持ちを聞いてほしかったなとか、
はいはいはい、
でも結構そこが苦手な感じだったから難しかった、うんうん、だからやっぱ自分は子供にそことかすごく大事にして私はまず置いといて、うん、この子はどう感じるのかなみたいの見るようにはしてて、
ああいいねいいね。
でそうするとでも私がその聞いてもらえだったからこそ その嫌な感じとか、
うん、
身についてしまった
自分のそのさっきの設定だったりとか、うん、その何ですか、自分を犠牲にしてまでとかそういうのもそうだし、
うんうんうん、
そこを乗り越える体験ができたっていう意味では、うん、あれだったんですよね自分的には、
はあはあはあ、
だからなんかもしすごく私の話をちゃんと聞いてくれる人たちが大人周りいっぱいいて、
うん、
なんかスムーズにその、さっきの散歩してこういうの話も一緒に来てくれて
うん、うん、
でそこでなんかお互いシェアしてみたいな人が周りにいたのであれば今のなんか私の体験はできなかったんだなと思うと、
うんうんうん、
それで良かったのかなって今になって思えるんだけど、
うんうんうん、
なんかある意味こっちが子供が行きやすいようにこう道路を用意してあげすぎちゃうのも体験を奪うなと思ってて、
ほうほうほうほう、
ほんと可愛いんだけど崖から落とさなきゃいけないタイミングがあるのかなとか、
うん、
思ったりもする。
まあね、
うん、
まあ俺も親父のせいで鬱になったと言っても過言ではないから、
うんうんうん、
その経験があったから今があるっちゃ今があんねんけどな、
ね、
でも下手したら死んじゃうし、
うん、そうなのね、リスクもあるんですよね。
そうそうそうそう。でもしもっとうまく子育てされてたら俺今頃なんやろ、市議会議員じゃなくて総理大臣だったかもしれんな。
あるなんかもしも話にはなっちゃうんだけど、
うん、
いろんなもしもの展開があるわけじゃないですか。
そうね。
でもそれも含めてなんか人生だし運命だし、
うんうんうん、
まあ今回の人生ってこういうことだったんだな、うん、だから子供なんか子供がスムーズに行けるように道路を用意したとしても多分何かしら起こるわけじゃないですか、
う
どうもしないようなことが、
うん、
だからまあその時に向き合ってあげ向き合えるようにこっちがね手伝ってあげたりとか、
うん、
まあ、そんな変な心配はいらないのかなって思ったりもするけど、春さんのなんだっけそのバレエの教室送ってくるの提案はすごく参考になりました。
あ、そう、
うん、
うん、よかったです。
うん、やっぱやってあげることは全部全部いいってことじゃないなっていうことも最近ちょっとあったりして、
うんうんうん、
今割りしすぎちゃうのもどうなのかなとか。
そうね、
うん、
まあなんせうちは自立を早くしてほしいのよね、
うん、
子供たちには、
はい、
ちゃっちゃと、うん、でその自立の仕方っていうのはやっぱ無理やり崖から落とすわけではなくて、
うん、
うーん、なんだろうな、甘えられるときはちゃんと甘えさせた方が自立は進むやろうから、健全な自立が進むやろうから、うん、そういう関わりをしてるね。
うん、なるほどね。
だから、まあ自分一人で行けっていうのもありかもしれへんけど、伴奏、
うんうんうん、
で伴奏してたらそのうち自分一人で行くわってことになると思う。
そうですね、自然とそうなりますよね。
そうそうそう、変に手加えるわけじゃなく、
うん、やっぱ自立したいっていうのもその本質的な欲求じゃないですか、人間の。
まあそうやな。
うん、だからそこになんかまだ準備できてない子を放り出すんじゃなくて、うん、そこに向かっていけるように環境をこう外から作っていくっていうのが、
うんうんうん、
やっぱりいいサポートの仕方なのかなとか、
うんうん、
うん、
そんな気がする。
そうですね、
うん、
初めてのお使いって番組あるじゃないですか。
おうおうおう、
あれなんかいっぱいエキストラみたいにしていて、うん、人は守られてるんだけど本人すごいチャレンジ、
うんうんうんう
ん、なんかそういう場面をちょっとこう用意するとか、
はいはいはい、
うん、で少しずつそこから目を離していくように、まあ、親も準備が必要かもしれないし、
うんうん、
ね、そう思うと子育て面白いですね。
おもろいおもろい、
ね、
うん、
ほんとどっちが育てられてんだか分かんないんだけ
ど。そうやね、結局なんか子育てに関わったら自分と向き合う時間が出てくるから、どうしたって
ね、本当だよね、
うん、
そんな思うように子供だって人間なんだから思ったようにロボットみたいに動かないし、
そうそうそうそ
う、うんうん、なくなったりとか、
うん、
ね、いろんな体験ができて、まあ、今日は幸福論テーマに話してるんだけど、
うん、
どう、これずれました？
いや、ずれてないんちゃう、別に
大丈夫、
うん、と思うけどな。
うんうんうん、まあその一部というかいろんな角度から喋れるから、
うん、
中の一つの話みたいな。
そうね、
うんうん、っていう感じで、まあでもやっぱり幸せはずっと目指したいし、
うん、
なんかそれこそ終わりないなっていうのがあって。
そうやな、
うん、終わりないからでも取り組むのずっと楽しかったりもするし
まあな、
うん、
なんかあるところを超えたら楽しいんよと思うね、
はい、
でそのあるところっていうのが自分の人生を生きるっていうことやと思うねんな、
うん、
それまである程度こう、まあ、迎合というかさ同調圧力に屈して、
うん、
ってたところからこう自分が思ったように生きるというふ
う
に切り替わった瞬間からやっぱ幸せ豊かさみたいなものが増してくるから。
確かに、
うん、そこのきっかけを作れたらええなとは思うね。
確かにそこのステージに行けたらまず、うん、あの大きく変わるとも幸福感が
そうそうそうそう、
うん、
次元が変わるよね。
次元が変わる、ステージが全然違う、
うん
うん、そこはポイントですね。なんかそれを知るためにみんなもがくんだろうなって、何する人間なのか、
うんうん、
うん、なんかそのどのステージなのかみたいな、
うんうんうん、
それを見つける旅がまあ第一章としてはあるのかなと
まあそうかもね、
うん、
まあ中にはそういう英才教育受けてるやつは最初からその自分を出せる状態なんやけどな。
確かにね、うん、
俺なんかは一回出せない状態になってたから、
うんうんうん、
そっから出す風に振り切っていって今があるって感じやな。
なるほどね。なんかそのステージの進み方もやっぱり人それぞれ違うから、
うんうん、
今 A ステップって言ったけど、そのあれですよね、その学校の勉強的なそういうのじゃなくって、なんか
あ、そう、むしろ逆、
逆ですね、ありのままをもらった人たち
そうそうそうそう、従わずに生きてきた人たち、
うんうんうん、だからそれはやっぱりね、本当私の周りで言うと夫とか、
うん、
うちの息子とかなんですけど、
うんうんうん、
全然なんて言うんだろう、物語が私と全然違うの。
はいはいはい。
だからある意味、まあ、理解し合えないこともいっぱいあるし、
うんうんうん、
だけどある意味見せられるんですよね。あ、そういう世界もあるんだとか、
はいはいはい、
なんかあ、そうすればいいんだとか、いいお手本だったりして、うん、
なるほどね。
そうなの、それが面白いんですよね。
うんうんうん。
でも彼らにとってかといって問題がないわけかって言ったらなくもなくって
うんうん、うん、
それなりに何かしらがあったりするから、
うん、
なんかみんなの人生を垣間見ながら面白い思ってます。はい
はい。
でモサルさんはなんか、私なんて言ったら本当半径何メートルの人たちの幸せが作れればいいなと思ってるけど、
うん、
関わってる人も多いしね。
多いな。すごい。なんかさっきも知らん電話番号から着信があって、
うん、
出たら、まあ、高齢の男性で、
うん、
まあ、丹波市民なんやけどね、
うん、
30分ほどお説教を食らいました。
あららすごいね。
うん、
うん、30分でも話したら、あの、相手もすっきりしたんじゃないですか。
そうそう、なんか最後の方はもう言いたいこと言ってごめんな言って、
なるなる、
すっきりしたご様子で終わりました。
本当、うん、そういうことってありますよね。
うん、まあ、もっとお話いろいろ聞きたいんで今度飯でも行きましょうよって言ったら、それは断られたけど。
断られてる。
まあ、断るがやんわりスルーされたけど
な。そうなんだ。
何やと思って。あとがっついてくっきはるんかなと思った。
ねえ、なんかそこから展開あると面白いけど、断られた。
そうそう。
でも本当、この聞く体制があるっていうのは本当に、うん、素晴らしい。コミュニケーションのあれですよね。まず最初の段階というか、まず聞くこと。
まあね、そうやね。
うんうん、前川慎介をよろしくお願いします。
まあそういう電話はあんまり、まあまあ、それもおもろいけどな。
うんうんうん、そうですね。まあその自分がやまない程度に
、うん、
皆さん聞きながら、
まあ、そう、非通知じゃなかったら別にいいわって感じやな。
あそこなんですか、基準が。
うん、まあ別に非通知でもええねんけど、やっぱ非通知じゃない方が話はしやすいな。
それはありますよね。
うん、
うんうん、確かに。なんか匿名と、その私こういうものですっていうのを提示する気持ちがあるのかとでは心の開き方も変わりますもんね。
そうそうそうそう
です。引き続き市民の皆様の幸せを
そうね、
ください。
はい、頑張ります。
それでは今日はこのあたりにします。
はいはい、
あ、
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
おい。